私たちの教会ではですね、旧約聖書の物語の全体像を理解するということに力を注いでいます。数千年前のイスラエルの歴史がなぜ21世紀に生きるアジアの東の島国に生きるクリスチャンに関係あるのかと思っても不思議はないんですが、今日の箇所であなた方は、ね、本来野生であるオリーブだった、それから切り取られて元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木された、私たちは接ぎ木されているんだ。初代教会から始まったキリスト者の集団は最初はみんなユダヤ人なんです。ユダヤ人クリスチャンの群れに私たちは接ぎ木されたんです。だから日本人でありながらイスラエルのストーリーを把握して初めて聖書のストーリーが分かるんだよっていう、かなり難しい話になったんですよね。違和感を覚えて当然なんだ。ですから私たちの教会では本当に聖書、旧約聖書のストーリーを把握するってことにすごく力を入れています。それは私たちがこの世界でこの地で生きるっていうことに密接に関係してくる。これを忘れて新約だけやっちゃってイエス様信じて天国に行けばいいんだよね、より多くの人を天国に引っ張ってたらいいんだよねっていうのは、旧約から出てくる、まあそれは結論間違ってないよ、間違ってない、ね、間違ってないんだけど、でも私たち日々悩んでるのはね、目の前の人間関係とか、それから仕事のことだとかさ、そういうことでしょ。現実の生活なの、現実の生活が旧約聖書に書いた。そういうふうに見ていくといろいろと面白い。そういう中でローマ書の9章から11章で書いてあることの中心は、イスラエルの救いをパウロが熱く望みながら、多くのユダヤ人はイエスを救い主として認めずに拒絶した。でもそれは神がイスラエルを、ユダヤ人をかたくなにした結果だって書いてあるんですよ。どうも分かんない。でここでもねちょっと引用しましたが、前回やったですね11章の11節の後半から12節に書いてあるのはね、イスラエルの背きによって救いが異邦人に来た、イスラエルの背きが世界の富となる、彼の失敗が異邦人の富となるは何なんだってね。パウロ自身も自分の願望としてですね、どうにかして私の肉同胞に妬みを起こさせて彼の幾人かでも救うことがあるならと願っている。それはもし彼らの拒絶、また彼らが捨てられることが世界の和解となるのであれば、彼らの受け入れられることは視野の中からの命でなくて何でしょう。なかなか分かりにくいことなんですが、言ってることはね、肉のイスラエルの救いは全世界の完成、それとつながってんだっていう話を、すごい大胆なストーリーを言ってるんです。神様はイスラエルを一時的に固くなりしてるけども、最後にイスラエルを導くときには、ね、全世界の救いとつながってるんだよっていうことを言って、その上で11章16節で、もし初穂が聖であるなら粉の塊もそうですっていうのはなんかよう分かんない言葉ですが、それで引用聖句民数記、ね、下の見てほしい、民数記15章18節から20節にちょっと書きましたが、イスラエルが約束の地に入った時、ね、 最初の収穫の麦でパンを作る。それはまず主に捧げる。初穂として捧げる。そしたら残りの、ね、麦も聖なるものと見られるんだよっていうことが書いてあるんです。だからこれで言いたいのはね、パウロをはじめとして初代教会のユダヤ人クリスチャンがいるでしょ。初代教会のユダヤ人クリスチャンは初穂なんです。で、彼らが初穂となった時に残りのユダヤ人も聖なるものと見られているっていう不思議な書き方なんです。一部がね、初穂であったら残りのものも聖なるものと見られるって話は、これは面白いんですが、ちょっと次の第一コリント、僕はどうして16章5節と書いてしまったのか記憶に定かじゃない、これ大きな間違い。第一コリント7章14節、第一コリント7章14節、これはね、あの家族がまだね未信者の時にとってもね都合のいいセク、信者でない夫が信者である妻によって聖なるものとされている。また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされている、ね、子供もだから聖なるものとされる。これはね、決してね、あなたが初穂としてのクリスチャンになったら自動的に他の人もね救われるっていう都合のいい話ではないんです。そうじゃなくて、あなたが家族の初穂となったことによって神の目から見たら家族全体が聖なるものと見られているって話なんです。最終的な救いはよく分かんないんだけど、神の目から見たらね、あなたが家族の初穂となったことによってあなたの家族全体が神の前に聖なるものと見られているっていう不思議な書き方なんです。さらにですね、後半の根が聖であるなら枝もそうなのですって言った時に、根はね、イスラエルの根はアブラハムでしょ。アブラハムは神の前に聖である。なら、ね、そこから派生しているイスラエルの全民族も神の前に聖なるものと見られているっていうことなんです。だから神様はね、現代のユダヤ人を特別視している。これがなかなか難しい、ね。キリスト教会の歴史でね、残念ながらあのナチスドイツのホロコーストまでの流れの中ではどっちかというとね、ユダヤ人っていうのはイエスを十字架にかけた異端者、旧約聖書を読んでながらイエスを認めることができなかったとんでもないやから、しかも十字架刑はユダヤ人のね、こう十字架につけろっていう大合唱によって決まったんだって、だからユダヤ人は異端者だっていう見方が結構あったわけです。それに対してパウロはね、もう最初の時からそうじゃない、ユダヤ人はね、一時的に今かたくなにされて神から捨てられたように見られてるかもしれないけども、根が聖であるからね、ユダヤ民族全体が聖なるものと見られてるんだっていう大胆な書き方なんです。でしかも、ね、その下にちょっと引用しましたが、ローマ8章の22節23節、ね、現在私たちはうめきの中に生きています、ね、生みの苦しみといううめきの中に生きている。で最終的に私たちの望みは何かというと、私たちの体が贖われることって書いてある。これ体が贖われることっていうのはさっきの11章15節の終わりと同じ、死者からの命と。だから言ってることは、ね、ユダヤ人の 最終的な改心は全世界の完成につながっているということをパウロは言ってるんです。すごいことです。だからユダヤ人の救いを全く考えないクリスチャンというのはもうありえないの。そんな信仰は聖書から出てこないっていうことを言ってるんです。で、私たちはね、同時にいわゆるキリストに根付いている、イエス様に越祭の根であるイエスに結びつくということによって、私たちは聖なるものとされてるんですけれども、その中でね、11章の17節は世界欲観を変えるですね、御言葉なんです。皆さん、うちの教会に入るときにね、教会の入り口の左にオリーブが植えられてるのご存知ですか、ね、オリーブの木が植えられてるんです。ここにこれもこれもオリーブなんですが、まあ、とにかく中東の地域に行くと、オリーブっていうのは本当にね、こう宝の木のようなものなんですね。そして、僕はそのあそこからこう引き抜いたって切ってきたんですがわざわざこれを教えるために、ね、ここに書いてあるのは、異邦人クリスチャンっていうのは、ね、野生のオリーブだった。野生のオリーブを切り取って、そして栽培されたオリーブっていうのは、要するにイスラエルの歴史です。神様がイスラエルの歴史を導いたでしょ。オリーブというのは野生のオリーブと栽培されたオリーブというのは、5000年前からオリーブの栽培というのがあるんですよ。だからイエス様の時にも栽培されたオリーブってあるんです。そっちの方が豊かな実を結ぶんですね。とにかく言ってるのは、私たちは野生のオリーブだよ。切り取って、私たちは、ね、栽培されたオリーブに接ぎ木されたんだっていう話を言ってるんです。なかなか接ぎ木っていうのはピンとこないと。僕今なって本当に後悔してるんですが、僕の母はですね、接ぎ木の名人だった。僕は小さい頃ね、ちゃんと聞いたんだよね。母ちゃんの作るスイカはおいしいんだよ。どうしておいしいかというとですね、例えばスイカをね、スイカの苗をですね、かんぴょうって別のね、ウリ科の強い植物に接ぎ木するんですよ。そしたら繊細な苗が強いですね、代木によって支えられて、こうたくましく育つんですよ、低温でも。これが接ぎ木なんですよ。普通はね、だから代木が野生的で、そしてホギっていうつながれる方が繊細だっていうのが普通なんですね。ところがこれで、ここでは逆が書いてあってね、野生のオリーブが切り取られて栽培された、ね、オリーブの木に接ぎ木されるって書いてあるんです。でもね、どちらにしてもそこで言われるのは、オリーブの根から、ね、神様が栽培したオリーブの根から豊かな栄養素を受けることができるということなんですね。で、そういう中で、ここで、ね、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているって書いてあって、要するに接ぎ木された時に大切なのは根なんだということを言ってるんです。で、私たちは、ね、こう栽培されたオリーブの木に接ぎ木された。で、私たちはその接ぎ木された、ね、栽培されたオリーブの木にしっかりと結びつくことによって豊かな実を結ぶっていう話は、聖書の別の話とつながってくるんですね。それはイエス様がおっしゃったブドウの木の例えですね。これちょっとお読みいただきたいんですが、ここにちょっと引用しました。ヨハネ15章5節、 ね、引用しました。イエス様が言われた。これ一緒に読んでみましょう。はい、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。こうすごいこと書いてあるね。まあ、世の中的にはさ、別にさ、クリスチャンじゃなくたって、堂々と生きてるのはたくさんいるよね。いや何もすることができない、そんなことない。ノンクリスチャンの方がなんかたくましく生きてるみたいとか思っちゃうことがあるんだよね。でも、ここに書いてあるのが、ね、私たちは、ブドウの木の一部とされたんだ。そして、枝は根っこと結びついてないと実を結ぶことができないんだよって。で、私たちがね、なんで、こう私はいつまでたってもこんな成長がないんだろうかとかさ、ね、あの伝道も身が結果が見えないとかさ、いろいろと、ね、悩むことがあるね。こんなことを、ね、悩んだってしょうがない。大切なのは考えるのは根にきちんとつながってるか、ね、枝だけができない。枝が、ね、根に結びついてブドウの木に結びついて初めて実をならすんです。だから見るべきものは結果じゃなくてどれだけ自分がイエス様に結びついてるかっていうことなんです。だからこうね、本当に枝、ね、枝は根がないと何もできないんだよ。ところがね、なんか根に結びつくことを忘れてね、どうして私はもうちょっときれいにならないんだろうかとか、そんなこと考えてるからどうしようもない。とにかくいつも根にしっかりと結びつかなきゃいけない。そういう中で、さっきのね、接ぎ木の話が面白い。それはこれももうちょっと僕母ちゃんに聞いとけばよかったなと思うんだけど、あのね、スイカと例えばメロンは同じウリ科なんですよ。そしてスイカもメロンも同じ代木につなぐことができるんです。例えばカボチャなんかにつなぐことができるね。面白い。そうするとね、根っこがカボチャであってもですね、追記される方がスイカであれば豊かなスイカを結ぶ、ね、メロンであればメロンがなるんですよ。根っこから栄養をもらうんだけども、スイカはスイカ、メロンはメロンなんです。何を言いたいかというと、私たちは追記されるでしょ。追記される前からいろんな性格のパターンがいるよね。外交的な人だとか内向的な人だとか神経質な人だとか、あっぱら、ごめんなさい、あっぱらっぱと言っちゃいけない。まあ、とにかくね、大胆な生き方をする人とか、いろんなタイプがいるんだよ。ね、みんな、ああいう性格だったらいいななんてさ、思う人があるかもしれない。大切なのは、ね、接ぎ木されても、ね、もらうのは栄養分であって、実をならせる性質は、もともとあった性質から実がなるんですよ。これはね、僕本当に昔よう分かってなかった。ね。クリスチャンになったらこういうふうに変わりたい。あんなふうに変わったらいいななんて思ってなかなか変わらない。で、そのうち自分の真の姿を見ることがなんか嫌になってくるとかね、あんだよ。でも、だんだんだんだん年齢を重ねるにつれてですね、やっぱり自分の性格ってのは変わんないんだなと。で、これはね、神様が生かすことができる性格なんだっていうことに、こう晩年になって僕だいぶ晩年になってやっと気づきだってんだね。それで心が傷つきやすい人への福音とかさ、あの本を書いて、俺はなんと三釣り目に入った。結構売れてる。とにかくですね、言いたいのは自分の個性がね、一見この社会的には不合理に見えたとしてもね、根っこがきちんとつながっていればその個性が生きるんですよ。これがね、接ぎ木の面白さ。だから皆さんの個性は個性として生かされて、ね、根が、ね、こうイエス様につながったら、あなたの個性が今までマイナスだと思えたことがプラスに変わるんです。それが接ぎ木の面白さ。 とにかく私たちは接ぎ木されたクリスチャンなんだってことなんですね。そういう中で19節からですが、するとあなたは言うでしょう、枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだった。接ぎ木される前にはね、枝抜かないと接ぎ木のスペースが出てこないからね、元の枝を切り取ってそこに接ぎ木するんですよ。だからイスラエルがね、折られたことによって異邦人が接ぎ木されたっていうことなんですよ。でその時にここに書いてあるのはね、異邦人の立場から言ったら、そうだよ、ユダヤ人あのわけのわかんないやつね、発想に生きてるから切り取られたんだよっつってね、そういうふうに軽蔑しちゃいけない。確かにそうかもしれない、その通りですっていうのは、そうかもしれないっていう感じの方がいいんですね。ユダヤ人は不信仰のゆえにおられたが、あなたは信仰によって立っている、高ぶって考えてはいかない、かえって恐れなさい。それはもし神が自然による枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむこともないだろうからです。どういうことかというとね、ここに信仰の秘訣が書いてある。信仰によって立ってるっていうと、なんとなくこの強い信仰によって立ちますみたいな感じがするかもしれないけど、そうじゃないね。信仰っていうのは自分の惨めさを認めてすがることなんです。で、あなたはたまたま接ぎ木されたんだ、そして枝だけでは何もできないんだよ、根っこに結びつくしかないんだよ、それを考えるのが信仰なんです。だから信仰っていうのは自分の中から生み出すものじゃなくて、神から与えられるものであり、神様の恵みを思い巡らす結果として湧いてくるのが信仰なんです。だから信仰にはいつも神への恐れが伴うんです。で、ここでね、ユダヤ人をですね、神様はね、惜しまなかった、だからユダヤ人を一時的に捨てただとしたら、あなたも捨てられることがあり得るんだよっていう意味でね、あなたを惜しむこともないだろうっていうふうに理解されるかもしれません。で、そうするとね、救いは失い得るのかっていうね、話になってくるんですけれども、神様にとっての惜しむっていう言葉はどういう意味かっていうと、でローマ8章の31節32節をちょっと引用したんですけれども、ね、神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対するでしょう、この方はご自身の御子をさえ惜しみませんでした、かえって私のためにこの方を死に引き渡した、それはまだどうして御子ともに全てのものを恵んでくださらないことがあるでしょう。惜しむっていう言葉がね、神は御子をさえ惜しむことなく十字架にかけた、そういう意味で惜しむ、だから神はユダヤ人を惜しむことなく、ね、一時的に捨てた、それは異邦人を接ぎ木させるためだったんだよって話なんですね。だから私たちが考えるべきは、そうやって本当に神様の圧倒的な恵みを恐れを持って受け止めるってことだ。もし、ね、あなたの信仰が、ね、さっき言ったように伝統的なね、キリスト教会が間違ったやったように、あ、ユダヤ人は本当にどうしようもないやから、ごめんなさい、なんて言った途端、あなたの信仰が本当にそれは信仰なのって問われちゃう。私たちはたまたまね、神がユダヤ人を頑なにしたことで私たちは追記されるスペースが出て、私は追記されて、その流れのから異邦人教会が生まれてるんだよってことを本当に分かってるか。もしあなたの信仰がそれを忘れて、私は自分の信仰によって立ってるんだっていうんだったら、それは信仰じゃないんですよ。そういうの信仰って呼ばないんです。信仰はあくまでも神様の恵みから湧いてくること、そういう私たちが、ね、根っこにつながることによって 生まれるのが信仰なんだ。だからそういう意味で嘘の信仰はあらわになるっていう意味で、あなたはね、こう捨てられることもあり得るんだよみたいな表現になってる。でもこれはね、私たちは神様にこう何度でもすがることができる、何度でも立ち返ることができる、ね、神様にすがるものを神様は見捨てることはないっていう意味で考えたら、私たちは、ね、信仰がなくなることはないんです。それで その上で22節ですから、見なさい、神の慈しみと厳しさ。これは面白いね。見なさい、神の慈しみと厳しさ。私たちはね、ついついですね、神は慈しみに満ちた方、すべてを許してくださる方って言いたいんだけど、ここに書いてあるの、慈しみと厳しさな。厳しさってのはだからね、一見信仰あるようなふりしてながら本当はつながってなかったら切り取られるんですよ。それはさっきのブドウの木の例えでもそうですよね。神様はね、見せかけの信仰を最終的に裁かれる。そういう意味で厳しさってのがあるんです。じゃあどうしたらいいかっていうと、何度も言ってるように、ごめんなさい、私は本当にね、この愚かな信仰しか、弱い信仰しか持ってない、神様どうかね、私のうちに本当にご自身の素晴らしさを見せてくださいって、おすがりすればいいだけね。単純におすがりしたらいいんだ。おすがりするのが信仰なんだから。で、あなたがそのようにね、神様の前に謙遜におすがりするっていう姿勢だったらね、あなたの上には慈しみがあるんだよ。そしてもしあなたが慈しみに留まっていればであって、そうでないなら切り取られるというのは今言った通りなんです。で、そういう中で11章の23節からですね、イエス様を信じないイスラエルに対してこう言って、23節、彼らであってももし不信仰の中に居続けなければ追記される、神は再び追記する力のある方だから。こうね、本当はね、僕切り取ったけどもう一度追記してみたいと思うんだけど、僕こう母から習ってなかったから追記できないけど、まあとにかくね、オリーブちゃん結構追記しやすいそうですよ。やってみたらいい。とにかく切り取ってもね、もともとのね、だからユダヤ人クリスチャンの場合は、いやごめんね、イエス様を信じないユダヤ人の場合はね、その不信仰によって今切り取られているように見えるかもしれないけど、もともとね、イスラエルの伝統というですね、栽培されたオリーブの木の流れの中にあるんだったらね、接ぎ木はより簡単だと。日本人を接ぎ木するよりもね、不信仰なユダヤ人を追記する方が簡単なんだよってことをここで言ってるわけですよ。で、そのことがね、改めてあなたが自然によるオリーブの木から、私たちの場合はね、生まれながらの自然のオリーブの木から切り取られてね、自分の性質に反して、栽培されたオリーブに接ぎされた。だからここに書いてあるのはね、実はクリスチャンってのは結構大変なんだよっつってね、全然関係のないさ、なんでイスラエルのストーリーの中にさ接ぎされなきゃいけないんだと思うのが普通なんだよ。でもそういうふうに見なきゃいけないって書いてあるんです。でそこには不自然さがあるから痛みが伴うんだよ。でもね、それから見たらユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人が、ね、イエス様を知らないユダヤ人が、ね、イエス様を知って、ね、真のイスラエルですね、いわゆる心の活性を受けた真のイスラエルになったら、彼らは本当にですね、ずっと異邦人よりもつながりやすいよっていうことを言ってるんです。ちなみにね、こう聖書を読むときに難しいのはね、パウロはあるところでは外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、ね、 本当に心のかすれを受けた者が真のユダヤ人なんですっていう言い方もあるから、だからどの部分、肉のイスラエルを言ってるのか、それともこう霊のイスラエルを言ってるのかと、こうなかなか難しいところなんですが、ここでは私たち接ぎ木去るのは霊のイスラエルですから、とにかく本当に忘れちゃいけないのはね、初代教会は全部ユダヤ人しかいなかったんです、ね、ユダヤ人クリスチャンに私たちは接ぎ木されたんです。それを忘れているですね、キリスト教会の歴史がこう悲劇なんです。ユダヤ人クリスチャンが根元になって、そして私たちはそこに接ぎ木されてるんだ、その前の歴史っていうことを考えないと、私たちは信仰を誤解するんだよ。で、私たちは例えばこの礼拝のね、最後にいつも僕は祝祷で、イエス様の言葉を言います。イエス様は弟子たちにこうおっしゃった、復活のイエスが、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。私たちは礼拝の場からこの世に使わされるんです。この矛盾に満ちた世界に使わされるんです。で、この世界に神の国を広げるためなんです。もともとのストーリーの元は何かっていうと、モーセの時イスラエルがエジプトから、ね、救い出されたでしょ。それは何のためかっていうと、あのカナンの地に神の国を作るためだった。カナンの地をですね、エデンの園のような祝福に満ちた世界に変えるために彼らは律法が与えられた。律法は何かっていうとね、要するにカナンをエデンの園にするための手引き書なんですよ。だから旧約の教えっていうのは基本的にね、神が私たちを用いて、今度クリスチャンの場合はね、この全世界を神の国に広げるっていうことが目的なんです。だから旧約に書いてあることは、こう大地に根ざした生き方、地に根ざした生き方でしょ、いつも。旧約に天国の話出てこないでしょ。いや、天国は大切なんだけどね。でも旧約に天国の話出てこないんだよ。それはどうしてかというと、地を治めるっていうことがテーマだからです。で、私たちはクリスチャンとして、ね、世に使わされてこの地を治めるんです。そのことがですね、最後にちょっと引用しましたけれども、ね、今イエス様は王の王、主の主、ね、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ロードとしてこの世界を治めておられる。そして私たちがなんで贖われたかっていうと、黙示録五章の九節十節をここに書き抜きましたけれども、あなたというのはキリストですね。キリストはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたによって人々を神のために贖い、私たちは神のためにね、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされた。彼らは地を治める。この彼らというのはクリスチャンですね。私たちクリスチャンは祭司とされ、ね、王国とされ、この地を治めるんです。しかも神のために、そのためにキリストによって贖われたって書いてある。ところがしばしば私たちはね、キリストによって贖われたのは私のためだと思って、いや確かにそうなんだけど、ここに書いてあるのは神のために贖い出された。 なぜかというと神様はこの全世界を、全地球を平和に満ちた世界に変えたいんですよ。そのために私たちを贖い出して、私たちをね、祭司とし王国として、私たちが地を治めるんです、神のために。これは旧約から出てくる必然的な流れなんです。そしてね、こうキリスト教の教えを一番ね、こう コンパクトに書いてあるというと、ヘンデルのメサイアね、ヘンデルのメサイアは第2部の終わりがハーレルヤだけどさ、あれは途中段階で、終わりは何かって「Was he the lamb that was slain」というですね、とにかくほふられた子羊にね、誉れがあるようにっていう歌ですよ。これが最終場面。それはどういう文脈かというと、まさに黙示録五章の文脈なんです。ね、子羊は、ね、私たちを罪の支配から贖い出してくださって、私たちはこの世界をキリストともに治めるんだっていうのがメサイアの結論だったんですよ。この結論を私たちはね、こう旧約の結論として、また新約の結論として本当に理解しておく必要があるということを覚えたいと思います。で、今日ね、これからこの後で歌われるですね、Blessed Assurance で、もともとですね、この歌はどっちかというと敬虚とか天に引き上げられる歌だったんだけど、ちょっと歌詞をね、ちょっと変えまして、何かというとですね、キリストはすでに王なんだ、私たちはキリストともにこの世界を治めるんだっていうね、御国の命が今から始まってるっていう歌詞に作り変えたんです。で、私たちは闇のように生かされるんだっていうですね、とにかくこの世に使わされるっていう面から歌詞を使う、ちょっと作り変えて、そしてこれが「This is my story, this is my song」ってね、一部ですね、原作者の意図に反してるかもしれませんが、でも完全に反してるわけではないので、ちょっと作り変えた歌詞にして歌っています。で、本当に私たちはキリストを王としてですね、この世に使わされるんだということを本当に覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは接ぎ木されたオリーブの木です。接ぎ木されたものは根につながるしかありません。根につながってないものは切り取られて焼かれてしまいます。枝だけでは何もできない、当たり前のことを私たちは忘れがちです。私たちは枝です。ですから根につながる必要がある。しかも私たちは接ぎ木された野生のオリーブ木です。そこには不自然さが伴います。痛みが伴います。なんでイスラエルのストーリーが自分のストーリーになるのかと不思議に思うこともあります。でも私たちはアブラハム、イサク、ヤコブ以来のイスラエルのストーリーに接ぎ木されています。イスラエルのストーリーを自分のストーリーと受け止めるときに、私たちがこの地に生かされることの意味が明確になります。イスラエルは約束の地を治めることに失敗しました。今私たちは生まれ変わったイスラエルの民と共に、真のイスラエルと共にこの世界を治めようとしています。どうか私たちがこの世界を治めるために召し出された、そのために贖い出されたという原点を忘れることがありませんように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。